皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が10月の18日ということで、張り切って第391回のポッドキャストをお送りしたいと思っておりますが、いつものごとくですね、一番最初に僕の近況お話をして、その後にちょっとしたお知らせと、あとメインのトピックをお送りしたいなと思っております。で、最後に雑談ですね。で、今日のトピックは、日本で珍しいツアーを外国人旅行者にプランするサービスというね、インバウンドビジネスについていろいろお話をしたいなと思っていて、で、最後の雑談ではですね、こう、なんていうんでしょうかね、独立している人にとっては懐かしい話かもしれませんが、独立 をしたいけどできないという会社員についてのね、この気持ちの揺れみたいなところの話をちょっと人としたので、これの話をしたいなというふうに思っております。じゃあ、早速始めていきましょう。まず僕の近況なんですが、前からず元気にやっておりまして、風もだいぶね、良くなりまして、良い一日一日を過ごしているとは思いますけれども、実は週末ですね、ちょっと、あいにく、冷えた日だったんだけども、とても天気が良かったので、お友達ですね、友達といいますか、子供の友達のご家族の方々に誘っていただいてですね、結構何人ぐらいいるんだろうか、4家族とか5家族ぐらいでまとまってバーベキューに行くという、こう毎年秋恒例になってるイベントがあるんですよね。もう3年、4年ぐらい、お呼ばれしてるんでしょうか。で、それに参加してきました。で、まあ天気も良くて、まあ子供たちも結構、みんなと遊べるってことでね、とても、賑やかにやってきたわけですが、その時にね、対象の子供たちの小学校なんですよ。小学校今3年生で、多分幼稚園の年長ぐらいの時から集まらせていただいていると思うんですけど、幼稚園がね、同じクラスだった子たちなんだと思いますが、で、その小学校3年ぐらいじゃないですか。だから、上のお兄ちゃんお姉ちゃんがいるような人たちというのは、もう中学校ぐらいの子たちがいるわけですよ。で、そういう女の子がね、お持ちのお父さんと、よくお話しする方なんですけど、話をしているときに、なんかやっぱり、その日は当然その子は来てなかったんですが、なんかね、やっぱり小学校高学年ぐらいになると、部活がなくてもですね、なかなか家族で出かけることにはついてきてくれないということらしく、だって友達と遊ぶ方が面白いし、なんだったら、そうじゃなかったですか、家で一人で入れた方がやっとーみたいな、うるさいのがいないぜみたいな気持ちってありませんでした、自分のこと思えば。だから結構ね、何がいかに楽しいかってこととか、いかに好きなものが買ってもらえるかっていうようなプレゼンをしないとですね、特に女の子なんてついてきてくれない、男もそうか、ついてきてくれないんだよねなんて話をしててですね、なかなか悲しいなとやっぱ思いましたね。もういつも言ってることですけど、やっぱり今なかなかねしてあげられなくてと思うんですが、行こうよ行こうよみたいに言ってもらえるところは確実に噛み締めとかないとですね、いかんなと思った、秋の日だったなというところでしたね。でも、やっぱ大人の方々みんなすごいお好きな方が多くて、料理とかもね、こういちいちすごくこだわってるものがたくさん出たので、僕はね、火を起こすぐらいしかできなかったけど、すごく楽しい一日でしたね。はい、じゃあ、今日のトピックに行きましょう。そうか、今日のトピックの前にお知らせが最近はあるんだ。いつも忘れますね。すいません。お知らせ一つさせてください。バンコクですね。タイのバンコクでの、インターネット起業家セミナー&勉強会をですね、開催します。で、10月ではなくて12月ですね。12月の10日の土曜日に、バンコクの中心部で行う予定になっていて、申し込みも開始しています。ですから、コンテンツラボバンコクセミナーとか、コンテンツラボバンコク勉強会2016というふうに検索いただくと、ページが出てきますので、ぜひチェックをして申し込みをしてください。人数限定で一応行う予定ですけれども、すごくね、各地からまたいろんな方もいらっしゃるし、僕も企業についていろいろお話をしますが、ビジネスについてね、話をしますけど、他の方々にもスピーチをいただく時間も取ってますので、結構盛りだくさんになる予定ですんで、ぜひお会いできればなと思っております。こういう、商品を売ったらどうかと、こういう商品だとうまくいくんではないかというケーススタディですね。これから始める人も、今ももう始めてる人もそうですけど、これからこういう商品を売ったらいいんじゃないかとか、こういう商品が うまくいってるようであるというケーススタディももちろんだけれども、あと、このように売り込んでいったらどうかという、マーケティングもだいぶ今時代が変わってきてるんでね、それも、ひっくるめてアクセス数を集めるとかも、まあもちろんですけれども、ひっくるめて、どういうふうに集客をするかとか、さらには、こう、やっぱり拡張という部分にみんな、タイミングが来ますからね、拡張をどういうふうにしていくのかとか、お金をどのように増やしていくのかとか、まあ、あと、人をどのように雇っていくのかとか、どのようにマネジメントするかみたいな話まで及んでいくんじゃないかなという内容を企画していまして、でまたそれぞれの国のことがありますので、アジアの方にも分かりやすくしたいなというふうに思ってるんですよね。なので、まあまあ、とにかく、今年最後のイベントだと思いますんでね、ぜひご参加いただければなと思っております。バンコクのセミナー、コンテンツラボバンコク勉強会2016とかって検索したらページが出てきますから、ご確認ください。まあ、といってもね、タイがね、バンコクのセミナー告知して本当に2日後ぐらいだったんですが、国王さん、プンプン国王さんがね、すごく人気があった国王さんだったけれども、ご逝去なさいましてですね、なんと言っていいかごめんなさい、ご逝去なさいましてですね、ご冥福をお祈りしたいなと思って、おります。すごいバンコクの方はね、行ったことある方も思うけど、お店のカウンターとか、タクシーの運転手の方とか、みんなもう写真飾ってるぐらい、すごく人気があった皇室の方でございましてですね、やっぱ電車乗っててもみんな真っ黒の服を着て、喪に服していたそうですね。いろいろ影響もビジネス的にも実はじわじわ出てるようでございまして、このイベントも、あっと思ったんだけども、2ヶ月後なので、やることはできるんではないかなと今思ってますが、とにかく今は、やるという前提でいますので、ぜひお集まりいただければなというふうに思っております。はい。じゃあ、今日のトピックに行きましょうか。で、今日のトピックはですね、まあビジネスの、インバウンドビジネスの話として、日本で珍しいツアーを、外国人旅行者にプランするというサービスについての議論ということになるんですが、まあ、その前にちょっと皆さんに質問があります。ちょっと考えてほしいんですけど、今の季節だいぶ寒い日みたいなもの増えてきましたんでね、とても鍋が美味しい季節ですけれどもになりますけど、鍋料理の店を新規出店するとしましょう。鍋料理の店を新規出店するとしたら、あなたならどんな店を立ち上げますかという質問について、まあ資金力があるという前提でちょっと考えてみていただければなと、出店資金がまだ確保できているという意味でね、ちょっと考えていただければと思って、これを最後にまた答え合わせをしましょう。で、まあちょっと話を変えましてですね、実はね、今日のこのアイディアなんですけれども、これは、日本で珍しいツアーをっていうところって、実はご相談いただいたことがある方、ある方のアイデアについて、チームで、こう、うちのコンサルティングのね、コンサルタントのチームで議論したことがあったわけですよ。で、もちろん、詳しいお話はできませんが、アイデアについてですよ。できませんが、ざっくり言うと、日本で珍しいツアーを外国人の旅行者の方に、こう、計画してあげるようなサービスなわけですよ。それがまあアイディアなんです、ざっくり言うとね。で、これパッと聞いてですね、どう思いますかね。観光客が今、日本では2000万人年間超えたというふうにニュースにもなっていました。まあ本当はもっといるのかもしれませんけどね、まあ、2000万人の交渉は超えたと言われていて、まあ、これを政府の政策として4000万人に増やすぞというふうな目標を持ってるわけですよ。で、これが本当に伸びていくであろうということであれば、やっぱりインバウンドビジネスとしては活況になってくるんだろうなと思いますんでね。だって4000万人がーマーケットってことは日本の国内の3分の1ぐらいの人数ですもんね。って思うと、まあ、結構面白いアイディアであることは、インバウンドって時点で面白いアイディアであることは間違いないだろうなと思うんですよね。で、ただこのアイディアって、アイディアと僕は言うぐらいだから、何がポイントかというとですね、一般的な、こう、ツアーじゃないことなんですよ。オプショナルツアーを、旅行業としてオプショナルツアーを提供するっていうわけではなくて、プランするってところが結構、まあ変わってるわけですよね。 で、今やる、こう、ツアーということであれば、まあ、ある種、こう、存在するような、まあ、人気の、エリアに対するね、とか、人気のもの、つまり富士山とか、まあ、京都のお寺かもしれませんけれども、そういうところに行くとか、体験するということを、こう、ツアーで提供するんだけども、今回の話だと、そういうところでは、フォローできない、体験とか、あとは旅行中の困りごとっていうのを事前に解決してあげる、計画とか企画とかっていうことで解決してあげるというサービスってことになるわけですよ。例えば、まあ今存在しないものだから例え話になるけど、例えば日本のこう特定のですね、日本のテレビドラマなんかがすごく好きな人がいるとして、映画とかね、あの実写の映画とかが好きな人がいるとして、その方がそのドラマとか映画のロケ地になっているところ、まあ大体は多分日本のドラマなわけだから、外国人から人気があるエリアっていうよりも何の変哲もない日本のどこかの街の一角だったりすると思うし、そういうなんかのメッセかもしれないけど、まあ、そこに行くためのこうルートをね、詳細にこう案内したようなガイドだったりとか、ガイドっていうのは紙ですよね、紙アプリかもしれないけど、だったりとか、もしくはその周辺の飲食店を示したものだったりってものを示して、お示しすることでお金をもらうみたいなイメージなわけですよ。こういうアイデアなんですね。どうですか？これってどうなんだろうかということについていろいろ議論をしたということなわけだけれども、もちろんね、事前にこう、面積と言いますか、そもそも論を言いますと、ビジネスの成功するかどうかっていうのは結局問題を解決できるかどうかだったりとか、世にいる方々の問題を多く解決するのかとか、もしくはそれを欲しい人がいるのかどうかということでしか結果が出ないので、やってみないとわからないと思うんですよ。やってみないとわからないから、うまくいく可能性は十分あるだろうし、うまくいくまでやれば絶対うまくいくってことにまあなるわけだから、まあ面白いアイデアであるということには変わりないと思うんだけど、でも僕はね、僕の個人のという前提、意見っていう前提だけど、僕だったらこれは人には進めないというか、おいいじゃないか、もうやりましょうよとまでは言わないだろうなというふうには思ったんですよね。で、もちろん前提があって、それは初めて起業といいますか、ビジネスを自分でしようとしていて、でマネタイズ、つまりお金の流れというものをやっぱり求めている、ある程度早めに立ち上がればそれはそれでいいわというふうに思っているとしたらという前提ですけどね。チャレンジングな期間が2年ぐらいあっても大丈夫だっていうんだったらまた違うと思うんだけども、その間暮らせるお金があるからみたいなことだとまた違うと思うんだけども、マネタイズを結構早く持ってくるということになるとちょっと進められないなというふうに思ったわけですよ。で、なんでかって話になるんだけども、まだ見たことがないサービスだからという、まあ一言に尽きるんじゃないかなと思うんですよね。まだこういうようなサービスを見たことがないし、まあ使ったことがないっていうことがもう答えになっていると思っていて、でもちろんあるかもしれないんだけど、英語圏ではね、旅行業のイノベーションが結構最近、ここ何年も起こってるので、宿泊で言えば Airbnb がすごく有名ですよね。あんなに大きくなると思った人いたかどうかわからないけど、Airbnb なんてもう一般用語として知ってる人がほとんどなんではないかな。まだまだね、フォロワーの方は使ってないと思うけど、アリアダプターとかの方なんか、とっくの昔にもいつも Airbnb だよなんて言ってるぐらいだと思うから、だいぶこう一気に、なんていうのかな、キャズムっていうんですかね、を超えてきたみたいな風に言われてますよね。で、あと、あなただけの旅行体験をしましょうということで言うと、一般的な旅行会社ではなくてですね、ツアーのマッチングサービスをしてくれる B2B とか、B2C とか C2C のサービスも英語圏だとどんどん作られてるし、日本でも結構どんどんポコポコそういうのができてってますよね。スタートアップのボヤ人っていうインバウンドの方々にね、ロボットレストランに連れて行きますとか、なんとかの相撲を見に行きましょうとかね、ちゃんこ鍋食べましょうみたいな、まあツアーを提供するようなマッチングサイトがありましたけども、そこも楽天さんに、売却というか、売ってですね、エグジットしたような会社もありますけれども、ぐらい、やっぱり一般化してるとは思うわけですが、でもね、まだやっぱりプランだけをするというのは、なかったわけではないけれども、シリコンバレーあたりのね、学生さんが作ったりして、なかったわけではなかったけれども、まだまだ一般的なサービスとしては存在しないだろうな、と というところなわけですよ。まあ、未だにやっぱ文化としてはトリップアドバイザーを見たりとか、イエルプを見たりとかっていう世界になってきて、自分で調べてっていうふうなことなんだと思うんですね。ロンリープラネット読んでとか。ということになってくると、ちゅうことはですね、まだまだあくまで一般的なアクティビティ、富士山の旅みたいなものを旅行会社が主催しているツアーでそれを経験するというサービスが、個人で全部調べていくということか、もしくは、固有の望みを叶えてくれそうな、ちょっと、ワオっていうみたいなツアーを新興の旅行会社が主催して、旅行会社か、まあ、ガイドという名前にしてるかわからないけれども、ツアーでそれを体験するとかっていうふうに変わってきているだけの状況だと思うわけですよ。で、そうなってくるとですね、もともとのビジネス を確実にといいますか、成功率としてそこそこアクティベートするというか、プロダクトマーケットフィットさせるというか、みんなが欲しいという状況に初めからその土俵に乗って、みんなに欲しいと思ってもらう努力をするんではなくて、みんなが欲しいものをちゃんと自分が提供するという商売のセオリーに考えていけばですね、やっぱり既存のアイディアというものがベースにないといけなくて、だから既存のアイディアに、新しい新規ビジネスだとしても、既存のアイディアにかける何か新しいアイディアみたいなものをかけるか、まあ既存のアイディアかける既存のアイディアぐらいのものが、まあちょうどいいんじゃないかなと言われているわけですよ。で、そうな考えていくと、なかなかさっきのね、じゃあちょっと話を戻しましょう。さっきのナビアの話の答えに行くんですけども、ナビアで言えば、普通にこれからの季節ナビアさんをやろうと思ったらですね、既存のアイデアのビンゴで言ったら、チゲ鍋屋さんをやりますとか、もつ鍋屋をやりますとか、ちゃんこ鍋屋をやりますということに落ち着くと思うんですよ。あと、立地とかね、いうものとか、金額の構成とかいうのをものすごく考えていく、マーケティングをものすごく考えていくとしても、そうなっていくし、まあ、既存のアイデアかける既存のアイデアで言ったら、せいぜいカラオケできるお鍋屋さんとかね、カラオケ屋かけるお鍋屋さんとか、婚活かけるお鍋屋さんとか、相席居酒屋かけるお酒お鍋屋さんみたいなところが、まあせいぜいかなと。なぜかと両方ともありますからね、もともと日本に。まあ、この辺までは多分マネタイズをするという意味で言ったらギリギリセーフみたいな、既存のアイデアかける既存のアイデア、本当は既存のアイデアでビンゴで言った方が僕はいいと思うんですけども、既存のアイデアかける既存のアイデアであればギリギリセーフかなと。でもうちょっとチャレンジングだけど、まだまだ可能性はあるかなと思うんであれば、カラオケができるお鍋屋さんじゃなくて、鍋屋どこ行ったんだって話だけど、カラオケができるエストニア料理の店とかね、だとちょっと苦しいけれども、既存のアイデアとしてカラオケ店というのは存在しますから、まあちょっとは可能性があるかな。なぜかというとカラオケしたい人のマーケットはせめてあるから、おすすめはしませんけどね。で、じゃあもっともっと飛躍させると、ドミノの遊びができる、雀荘じゃなくてね、ドミノ遊びができるキルギス料理の店とかってなっていくとどうです？もちろん当たり前に個人的には僕はそれは行かないっていう人が多いかもしれないけれども、想像できないじゃないですか。なぜかというと、これはもう新規のアイデア、新規のビジネスマーケットかける新規のビジネスマーケットという掛け算でしかないので、ドミノ遊びをするっていうマーケットももともとないし、キルギス料理をまあ日常の料理のラインナップに加えるっていう文化も一般的にはない、一般消費者の仲間に入ってないと思うわけですよ。なのでここまでいくときついわけで、だから新しいビジネスをするときには、もうしつこいけど既存のアイデアをビンゴであればあるほどマネタイズはしやすい、マーケティングを凝っていけばね、工夫を凝らしていけばおそらくまだそっちの方がマシであると思うし、何か新しいことをしたければせめて既存のアイデアかける既存のアイデア、もっとチャレンジングだとギリギリ政府が既存のアイデアかける新しいアイデアみたいなところがいいのかなというふうに思うわけで、まあそれを踏まえてですね、その先ほどの旅行のビジネスの話にちょっと戻っていくと、プランにお金を払うという業態はおそらく新しいアイデアなんですよね。やっぱりまだまだ新しいアイデアに含まれる。まあうちのもちろんメンバーさんで北欧の方でね、プランニングだけでサービスが成立している方ももちろんいないことはないんですが、それはそれで結構工夫がありましたしね。まあそういう意味ではなかなかまだないわけですよ。で、一 風変わった旅行体験というのもちょっと新しいアイデアに今は属するわけですよね。そうすると一風変わった旅行体験という新しいアイデアかけるプランニングをしてもらうだけという新しいアイデアの掛け算になっているので、すごく出した方からすると画期的だし、何の、まあ、当たり前にすごいすごいアイデアの能力なわけですよ。これは素晴らしいというか、これすら思いつかない人がいっぱいいますから、素晴らしいことなんであるけれども、安定的にキャッシュを確保していく、ある程度短期間にというふうに考えていくと、やっぱりね、これはできなくはないと思うんですけど、人の勝手じゃないですか。できなくはないともちろん思うし、ね、やる人がいれば大いに応援したいなというところなんだけれども、顧客獲得コストがとにかくかかるのではないかなと思うんですよね。顧客獲得コストって別に費用だけの話じゃなくて、時間って意味でも、そのコスト、時間っていうのはコストですからね、かかっていくんじゃないかということで、じゃあ、まずは、既存のアイデアを掛け算するところから始めてみたらどうかなというのは、どうかなと思うわけですよ。まあ、マーケットにフィットさせていくというか、自分のアイデアをフィットさせるっていう段取りを経たらどうかなと思っていて、だから、一風変わった旅行体験を売るということであれば、それがもうそもそも新しいアイデアになるわけだから、かけるもうそれは日本におけるオプショナルツアーとして旅行会社と組んでですね、提供するというふうにやっぱりオファーする方がテストしやすいのかなと、まあ、それすらやっぱテストなんだけども、でなおかつそれで来た方がね、4000万人も日本に来りゃ2回来る人もいるわけですよ。そういう方にリピーターとしてプランだけするというオファーをテストすることはできるから、別に諦める意味じゃなくて段取りは踏めるんじゃないかなと思うわけですよね。わかります。ちなみにこれね、たまたま一つのアイデアについて議論した時の話を今日言ってますけども、特にねインバウンドのビジネス、日本の旅行者に対するサービス提供のアイデアだとですね、意外とこのこういう新しいものかける新しいものというアイデアをね思いつく人って多いんですよね。まあ、当たり前じゃダメだと思うからもう無理もないんだけれども、例えばこの前もね、うちのメンバーさんとですけど、日本食、うちの日本の方とね、ビジネスのアイデアをずっと議論しているときに、日本食の料理のクラスを旅行者に提供するというサービスって最近増えましたよね。寿司アカデミーに始まりですね、増えた。で、これを、ちょっと飛躍させて、皆さんが全然知らない料理を、東京ではない、ちょっと違うエリアでね、地方のエリアで広めたいというアイデアについてちょっと議論したことがあるんですけど、これも同じなんですよ。まだ見ぬ料理ということかける行ったことないところとか、どこにも載ってない場所みたいなことになると、新しいものかける新しいものじゃないですか。であれば有名なエリアでやるんだけれども、たまたま違うものを習えるとか、もしくは同じものが習えるんだけれどもエリアだけ違うとかっていうふうに、どちらか片方は既存のお客さんがもともとお金を払っているものにやっぱりした方が集客は随分楽なんじゃないかなという話になるわけですよね。だからまあすごくまたつまんない話に戻るんですけど、収益ありきということでやるんであれば、やっぱり新規アイデアそのものをもうバッサリ切るというか、割り切って既存のアイデアの一本勝負で、それをどんなふうに客を呼ぶかという創意工夫に脳みそ、つまりアイデアをそこに使った方がビジネスそのもの、お金をもらう益務そのものにアイデアを膨らますよりも、既存のありきたりのものに対してどこまで売っていくか、どのように売っていくかということに頭を使った方がキャッシュは早いんじゃないかなと思うし、意外と僕はそういう世界で生きてきましたけど、意外とまあワクワクもするもんですよというふうにも思うわけですよね。だってつまらない人に今から返信しますが、発明さんいらっしゃいとかね、町のこの主婦のおばちゃんがなぜこんなに1億なのかみたいな、そういう特番みたいなですね、テレビ番組とか以外で、イノベーティブなことでですね、お金持ちになった人ってあんまり見なくないですか？わかります？イノベーティブな新規なアイディア、ビジネスアイディアを目にするのは、新規のアイディアを特別集めましたというようなメディアだけな気がするんですよ。もちろんテッククランチをいつも見てればそういうのって出てきますけれども、だからなんかスタートアップってよく言うけれども、スタートアップっていうのはその新しいアイデアでね、 スケールガーンとさせるような、でそして出口を狙うような商売のことをスタートアップと定義するそうですが、スタートアップのビジネスみたいに新規アイデアでなければいけないというふうなね、錯覚を犯しがちになるというかと思うんですけども、でもそういうメディアに自分がアクセスしているから、それがよく目にするし、そうしなくちゃいけないという気になってるんだというふうに思ってもらえると、みんなが話していて、あ、この人あんまり面白くないな、ワクワクしないなと思うかもしれないけれども、お金儲けだけは上手なおじさんっているじゃないですか。そういう方と喋ってると、またバランスが取れてくるわけなので、まあうまいこと情報のアクセスの仕方もよく考えた方がいいのかなと。もちろんね、本気でスタートアップをしたいなと思ってるとしたら、新しいアイデアで勝負をすればいいんだろうなと思いますけど、でもやっぱりプロダクトマーケットフィットさせるための時間軸はかかるだろうし、フィットさせればさせるほどありきたりものに落ち着いていくってことももちろんオチとしてはあるわけだから、まあこれがちょっと今日のネタですよね。なんで冒頭の答え、鍋屋の話はもう言っちゃいましたけど、普通に資金回収を早めに行うんであれば、僕はというか、飲食やったことないので、レストランの経営者の方には失礼千万な意見をのたまうわけですが、立地をね、やっぱりすっごい慎重に選定して、まあ、リサーチをしまくってですよ、選定して、まあ、チゲ鍋屋さんとかもつ鍋屋さんをやっぱやるんだろうなと、やるのが固いのかなというふうに思うわけですよ。まあまあ今日はそんな話でございました。だからインバウンドビジネスという意味では、でもまあ新しいビジネスアイデアという意味でもね、あまり発明家になるというところの危うさみたいなものが話をしたかったし、インバウンドのビジネスだと特にそういうことをおっしゃる方が多いんだけれども、まあそんなこともないのかなと。旅行者の方が、2000万人旅行者の方がお金を落としてる。だから飲食店、旅行者向けに飲食店でね、うまいことやるのが一番いいなんてよく言いますけどね。という話に落ち着いていくわけですよ。というのが今日のネタでございました。まあ、ちなみにこのアイデアどう思うっていうメールとかも結構僕はいただくんですけども、あんまりね、ガツンということだと恥ずかしいなと思ってるとか、ちょっと、大それて聞くにはと思ってる人だと、まあ、Q&A として扱うこともできますので、まあ、こういうアイデアがあるんだけど、どうだいということをね、ちょっと知りたい方はね、僕の意見になりますけれども、知りたい方は、ぜひご連絡をください。このポッドキャストで取り上げることもできます。取り上げますんで、言っていただければな、ビジネスアイデアこうなんだけど、どう思うみたいなことで、連絡をいただければと思っております。連絡はね、コンテンツラボというサイトにアクセスと問い合わせのリンクが一番下かなんかにありますから、そこから送ってください。まあ、どこでもいいですよ。送ってください。はい。それでは、今日の雑談ですね。今日の雑談は、ちょっとね、会社員の人、会社員をやってらっしゃる方と、お話をする機会が先週ありましてですね、そこで何の話をしてたのか、確か、会社を辞める、辞めない、辞めたいと思ってるけど、辞めない人がいるん、近くに、すごくそばに、親戚の方にいるんだ、なんて話をしてるときに、この話が出たんだと思いますけど、まあ僕は未だにね、9年間ぐらい、この仕事をしていて、会社員辞めろ、辞めろって煽ることはもうないし、まあ友達、すごい近い友達だったら、辞めろ、辞めろって冗談とか半分も、冗談と本気でも取れない言い方で言うことももちろんあるけれども、そんなに会社辞めなくちゃいけないなんて煽り方をすることはもうないですが、とは言ってもね、辞めたいと思っていて独立したいと思っているけれども、なんか怖くてとか勇気が出なくてとかお金がっていう人を、なんて言うと、まあ、より深い理解にしてあげれるかなということは、未だにやっぱりなかなか難しいなと思うんです。なんでかというと、僕はその会社員の方がね、辞めないとするじゃないですか。やりたくてもですよ。辞めないとしたときに、まあ自分に、なんか自信がないというわけでもないと思うんだけど、とにかく自分で商売をしてね、生計を立てるってことは、そんなに難しくないと思うんですよ。まあやったからかもしれないけど、そんなに難しくはないと思っていて、別に50年間やれなんて言ってなくて、自分のビジネスをして生計を立てるという状況に持っていくとか、また落ちぶれてまた持っていくとか、いう行為そのものはそんなに難しくないと思うんですよね。でも、なんでそれをやらない、できない、やらない人が多いのかということなわけだけども、それってね、要するに、 できないと思ってるんではなくて、なんか安全ということに関する前提が違うのかなという話になったんですよ。まあ大企業でね、上場企業ですごく上場企業で本当に上場企業ですよ、老舗の上場企業で、この先40年とか50年ぐらいは大企業としてその会社居続けるであろうということだと、この話は当てはまらないかもしれませんけど、かもしれないけど、多分 99% ぐらいの人は当てはまるはずなんですが、会社員がですよ。だけど未来もね、その給料が出るとか、近い未来ですよ、ほんと近い未来、今30代とかでバリバリ働き者だし、給料もそこそこ良くないから思うかもしれないけれども、ある程度その会社にとっては高給取りになっていて、その会社にとってはですよ、その会社にとっては高給取りの方になっていて、年齢が上がっていって能力が高いか低いかという問題はあるけれども、とにかく能力が高くなら低くなるのが、年齢が上がっていって給料がその会社にとってある程度もらっている状況になった時にですね、未来永劫給料が出るとかね、あと辞めてもらう時には早期退職金がまとまってもらえるなんていうようなことを、まあ、結局それを前提にしてるわけじゃないですか。それを前提にしてるわけで、万が一は転職すればいいやとかっていうふうに思っているのかもしれないけれども、そうなると安全に安定で今のまま行くか、チャレンジングだけどワクワクするという二択を迫られていて、でそっちの方にはいけないんだというふうに言ってるんだと思うんですよ。なんだけど実際はほとんどの会社員の方も分かってると思うんですけど、近い未来の給料なんてものは全く担保されてないし、体調も別に危うくなってしまえば、特に心を壊したりとかねしてしまえば働けなくなりますから、働かない方がそういう時はいいでしょうしね、働けなくなってしまうの でだからといって、あ、給料ずっと出すよ僕たちがなんていう会社もないわけで、だからそんなにこう、そんな別に安定ということじゃないじゃないですか、安全でもないじゃないですか。実際ね、あの若い生きのいい子たちが年収400万300万でこき使われていて、そこそこ生きがよくて動きもよ、フットワークも軽い、家族もいない、文句も言わないとなった時に、その50歳ぐらいの自分がいてですね、管理職という名ばかりかもしれないけれども、働き方が変わってきていて、そんなにしょぼい時には給料だけ高くてあんまりこう活躍しないわけです。じゃあその人の給料が600万だとすると、300万で2人分払うことができて、その子たちが生きがいいとしたら、まあごめんなさい、その河野さんいろいろ頑張ってくれてありがとうとかなる可能性は十分あるわけですよ。今の若さだからそう思うかもしれないけれども、年を取った時の方が不安定さって会社員って増えるわけですよ。自分の能力っていうことが最高潮な人なんだったらまた違うけれども、会社によって最高潮っていうのは会社が決めることだから、またこれ難しくてねってなってくるわけで、そうすると不安定さっていうのはあんまり変わらないから、自分を磨く、つまりさっきの年取ろうが何しようが、なんていうのかな、その会社にとってではなくて、その会社にとってもそうだし、全体、職業人としての全体として自分の価値を磨くというか、その場で自分が生き抜いていく心と体と頭脳がないと、まずいことになっていくわけですよ。別にダメだというわけじゃなくて、ね、僕はサラリーマンだから絶対なくなるよというんじゃなくて、心身ともに鍛えていればね、能力を鍛えて研ぎ澄ましていれば十分やっていけると思うけれども、その危うさはやっぱりその同じじゃないですか。だって起業家をしてたって一緒だから、それって自分が研ぎ澄ましていく努力をしていくことによって、努力っていうかいろんな努力あるよ、いつもいつも働けって意味じゃなくてね、いろいろこう未来を考えていくという脳みそがあって、体はバカンスをしていてもいいと思うんです。体は南の島でいつも暮らしていてもいいと思うんだけれども、会社経営してね、だけど未来のことを考えておくということはまあ一緒なわけで、なんかそうなっていくと、安全なのかチャレンジなのかっていう二者択一じゃなくて、どっちがしたいんだろうかというただの望みの問題というか、本人の生き様の話を選択してるだけなんだけど、だけどなぜか安定してつまらない人生、安定しているけれどもつまらない人生を送るのか、おわチャレンジングだけどワクワクする人生を送るのか、不安定だけどワクワクする人生を送るのかという選択をしているという気になっている人が多いというのが、まあ、一番のポイントかなと。そうすると噛み合わないですよね、言ってる方。僕は そっちの崖に立つかこっちの崖に立つかって選択を聞いてるだけなのに、こっちは平たい平地だから安全で、お宅のとこは崖だっていう話をしてる人と会話したってピンとこないじゃないですか、言われてる方は。言ってる方もピンとこないしということかなと思っていて、だから本当はおそらくですけど、ワクワクする人生を送りたいのか、つまらない人生のまま行くのかというこうだけですよね。よくね、自己啓発の本に、あの小さい頃に鎖でつながれた像は成人になると大きくなってるから、鎖をガーンって足で引っこ抜くことができるんだけど、鎖でつながれたままだからもう鎖でつながれているんだと思い込んでいるからみたいなことをね、よく自己啓発の目標設定のくだりで話が出てきますけど、みたいなものと同じかじゃないかわからないですが、ちゅうことじゃないですか。だからそうなると、自分で仕事をするということが全く一切ワクワクしない、つまり時間の自由、お金の自由みたいなものっていうのは確保できるゴールが目に見えるから、でもそういうことに対しては全くワクワクしませんっていう人は、会社員を選択するのが楽しいってことになるから、そこはいいと思うんですけど、そうじゃないと、やっぱりワクワクする人生かつまらない人生かって選択をしているだけなんだけど、なぜか安定してつまらない人生か、おは不安定でチャレンジングだけどワクワクする人生かという選択をしている気になってるというのが一番のポイントかなという話になったんですよね。我ながら、そうかって自分で喋って思ったんですけどね。だからそう言ってる方と、そういうふうに見えている方と、僕は崖に立ってないと思ってる人に対して、そっちも崖なんだから、こっちの崖に来たかったらこっちの崖でも一緒じゃないって、そして落ちないように頑張ってこいよ、楽しく頑張ってこいよみたいな、ケセラセラですよねっていうのが、まあいいのかななんて思うんだけども、なぜかね、崖ではないというふうにマトリックスじゃないけど思っているという世界があるのかなと思いましたね。でも崖じゃないようにするためには、崖から落ちないようにするためにはね、やっぱいろいろこう自分の力を磨いていったりとか、あの何があっても大丈夫、生き延びるために自分の技術、能力、スキル、知識、工夫、バックアッププランみたいなものをこうやっていくわけだけれども、それって商売している人も同じじゃないですか。でそこの中に、まあ、会社というある程度こう上からの命令といいますか、会社の意向に従っていくとか、会社と理念を共有しないといけないとか、まあ、労働力ということを対価するから、まあ、ヤフーがね週休3日になったけど、まあ、週休5日になることは今後ないだろうから、みたいなことができることはありえないんだということでいいのか、みたいなことになるからですね、前提が違うんだなという、その人が見てる前提がと思ったし、その前提はなぜかなんだろうか、決まってないのになぜか前提にしちゃってるというか、いうふうな話になってですね、まあその結論でその日は終わったんですけどって感じでしたね。そう思いません？っていうのが今日の雑談でございました。まあまあ人の人生、人の勝手なんですけどね、楽しかったらそれでいいということになるのかなと思いますが、ってところです。じゃあ今日のトピックはこれで終わりましょう。じゃあ、今日皆さんに言ったのはあれか、新しいビジネスアイデアがあってね、ちょっと不安であるとか、ちょっと聞いてみたいなと思う、さらっと聞いてみたいなと思うんであれば、ぜひ Q&A で取り上げましょう。コンテンツラボと検索して、問い合わせフォームから、ポッドキャストの質問ですと送っていただくとか、僕の Facebook とか何でも、コンタクト取れるとこはどこでもいいですけどね、送ってください。Facebook ページでも、コンテンツラボの Facebook ページのコメントでもいいけど、それは名前出ちゃうから嫌でしょうからね、嫌な人はね、普通にメールを送ってください。あと、バンコクのセミナー、12月10日ですね、今予定通り開催する予定でございまして、申し込みも今、続々いただいております。ね、バンコク自粛に入っておりますが、日常的なものは行われていっていくであろうと、祭りはね、中止のものもあるみたいだけど、って思いますので、ぜひお申し込みをください。バンコクセミナー、コンテンツラボバンコク勉強会2016とか、検索と出てきますからご覧ください。というところですね。はい。あ、それで、そうだ、ポッドキャストのね、番組のサーバーを変えました。なので、何週間か前からね、古い方だとね、更新されてないと思うんですよ。だからちょっと更新されてないなと、アクセスしないと、直接ね、番組の方に、ポッドキャストアプリの方に行かないと見れないなと思っている方はね、一回削除して登録し直していただくと、また新しいのが届くようになるかと思いますので、そういうご申告多いもんですからご迷惑かけますが、登録の再登録 削除してもう一回登録して、更新いただければ新しい方が出てくるんではないかなと思いますし、できてないよっていうのがあれば、もしあれば教えてもらえませんか。僕の方もちょっと全体の方に影響するかもしれないからお調べしたいなというふうに思っております。はい、それでは今日も長くなりましたが、これで終わりましょう。それでは皆さん、寒くなりますが風邪などひかずに頑張っていきましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこです。サンフランシスコから毎日ビジネスをなさる方、なさりたい方のお手伝いをさせていただいています。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この音声では私からリスナーの方へ一つのお知らせと一つのお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目のお知らせになりますが、一つ目はですね、コンテンツラボのコンサルティングのサービスについてです。ポッドキャストの中でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、私たちのクライアントさんはですね、7割が海外在住者の方たちで、3割が日本の方になります。で、そんな中の中からですね、これから起業したい方とか、すでに起業されている方、あとは起業された後すでにビジネスが成長期に入られている方というふうにですね、いろんなステージの方がとても刺激的にですね、ご一緒になっているということで、メンバーさんと呼ばせていただいているんですね。で、学べるとか支援してもらえる、つながれるということをコンセプトにして、皆さんいつも驚かれるのですけれども、スポーツジムに入っている入会、毎月の入会金というか会費ぐらいの費用でですね、どなたでもご参加いただけるサービスになっています。なので、起業前ですとか起業後、あとは日本とか海外かかわらず、もっともっと成長するために支援ですとか刺激的な仲間とつながりたいというふうにお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談いただきたいと思います。興味のある方はコンサルティング、私たちが行っているコンサルティングサービスを経験していただこうということでですね、無料相談をお受けしています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して、無料相談よりもよりお申し込みください。はい、またですね、今無料相談というよりも、今はまだ学ぶ時期とお考えの方には、河野が海外在住者と日本の方別々に中身を変えて実施したネットビジネス成功法というものと、自由なライフスタイルを送るためのビジネスの作り方というセミナー動画をですね、無料でお配りしていますので、コンテンツラボと検索して無料教材からゲットしていただきたいと思います。はい、以上ですね、お知らせとお願いでした。いつもポッドキャストを楽しみにしてくださって、どうもありがとうございます。引き続き皆さんにとって興味深いものを配信できたらと思っていますので、よろしくお願いします。山口よしこからお知らせとお願いでした。ありがとうございます。